京都医療福祉ラジオ。京都医療福祉ラジオは、地域の医療や福祉に関する様々な情報やボランティア活動、市民の声などをお伝えする番組です。この番組は、独立行政法人、福祉医療機構、社会福祉振興助成事業で、NPO 京都コミュニティ放送が制作しています。
京都医療福祉ラジオ、制作委員の訪問看護師鎌田智弘です。今日はですね、元気が出る医療ということで、制作委員長の大谷先生にお越しいただいています。
はい、大谷です。どうもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。先生、今日はね、2011年、初めての。
年変わりましたですね。
年変わりまして、初めての元気が出る医療ということで。
そうですね、気持ちも新たに
やりましょうか。
はい。
はい。でですね、前回までですね、介護問題についてのアンケートをね、いろいろとですね、ご紹介させてもらってたんですけどね。
そうですね。はい、介護問題で、今実際介護してられる方がどういう不安があるかとかね、はい、介護する前からね、介護になって、実際するようになったかどういう変化があったかとか、で、全く介護してない方がね、今後将来そういう方が出てこられた時にね、どういう心配があるか不安があるかというアンケートを取りました
よね。そうですね。
で、考えてみるとね、介護に関わってくるようになってくるとですね、その介護の対象になる方は、まあどういう形であれ在宅ね療養っていう形を取ってられる方がほとんどなんですよね。
はいはいはい。
で、まあ在宅だから介護ね、病院だとね、まあ介護直接することはないんですけど、在宅でいる場合にはどうしてもね、在宅医療と言われますが、
はい、
その在宅医療についてね、どういうものかということを、まあご存知の方もたくさんおられると思いますけど、まあ実際経験もないし知らないわという方もおられると思うんで、
そうですね、
ちょっとその話をね、今日はしてみましょうか。
わかりました、うん、よろしくお願いします。
まあ、在宅療養、または在宅医療とも言いますけれど、はい、どういう形になっているかというと、大きく分けてね、はい、2つ の, まあ構成からできている、
はい。
で、1つはね、医療チーム。
医療チームですね。
で、それともう1つはケアチーム。
ケアチーム。
ね、はい、2つがあります。で、医療チームの中には、まあ、私なんかも関わらせてもらってますけど、いわゆる訪問診療をしている主治医にあたりますね。はい、で、それから鎌田さんがやってる訪問看護、ね。
訪問看護。
はい。それから歯医者さんですね。歯科衛生士さんも入れて歯医者さん。
はい。
それから薬剤師さん。
はい、はい。
それから栄養士さん。で、この辺なかなかね、皆さんご存知ない方多いと思うんですね。医者か、まあ、看護師さん。
そうですね。栄養士さん、薬剤師さん。まあ、病院にはいるかなっていうイメージなんですけども。ね、これも在宅にも。
うん、行ってますね。
はい、はい、はい。
ちょっと知られてないかもわかりませんね。
はい。
まあ、この辺をね、ちょっと順番にお話ししていきましょうか。
はい。
で、まあ、私の医者としてのね、立場から話させてもらうと、まあ、在宅療養に入っていく、在宅医療に入っていく方っていうのはね、まあ、今までやったら、その外来通院されている方ですね、外来通院ができてて、ね、何かしの治療も受けておられたという方がだんだんだんだんね、まあ、ちょっと歩いていくのも大変、連れていくのも大変というようなぐらいになってきて、いわゆる通院困難、ね、通院困難な状態の時に、はいはい、でも治療は続けなあかん、どうしたらいいんやっていう話ですね。で、そうすると、医療関係の先生、医療関係の、ね、医者とか今言った看護師さんに来てもらうしかない。
そうですね。
そうですね。で、それが在宅医療の一番最初なんですよね。
あ、
だから基本は通院困難になった患者さんに対して、訪問でね、皆さんが治療療養にお手伝いできますよというところからスタートしますね。うん、
なるほど、
ね。で、実際、まあ、主治医として長年私もやってきてますけど、どういう形でいくかというと、まあ、月にね、行く回数は、まあ、1回の方もおられば、2回の方もおられますね。で、実際に何をするかと行くと、まずは、医療的には、その、いわゆるバイタルサインと言いますが、血圧測ったり、脈拍をね、見たり、はい、それから、聴診器で心臓の音やとか、肺の音、呼吸音ね、
はいはいはい、
それから足が腫れてないかとか、いわゆる診察ですね。
うん、はいはい、
まあ、まあ、それはもう外来でも病院でもどこでも一緒です。はい、同じ診察をします、
うん。
で、そして、で、お薬も、必要なお薬を、まあ、調整するというかね、
うん、
増やしたり減らしたりしたり、まあ、必要なくなってきたらやめたりとかいうようなことをしていきますね。
なるほど。
で、まあ、そうしてるうちにも、例えば風邪ひいたりとかね、インフルエンザにかかったりとか、
はいはいはい、あります
ありますよね。で、実際今、療養されててもね、家にずっとおられるわけじゃなくて、デイケア行かれたりね、いろんなとこ行かれたりしますんで、うん、だからそこで風邪持ってきたりとか、まだ食事のね、都合によっては、最近 の, ノロウイルスじゃないですけど、
下痢
が流行って、ね、
はい、
なったとか、いう時に僕らが行って、その場で治療させてもらったり、で、まあ、在宅で点滴とかね、させてもらうこともありますし、
はいはいはい、
で訪問看護師の鎌田さんだもん、
そうなんですよ。はい。だから、具合が悪くなった時に、じゃあ、往診、主治医の先生が点滴しようってなるんですけども、ね、まあ、1日1回必要やってなった時に、まあ、先生毎回来る のはちょっと難しかったりもするので、じゃあ、病院でも、ね、入院してたら看護師さんが点滴、ね、してくれると思うんですけども、まあ、先生が決めた治療に沿って、それを手助けしていく、うまくいくようにやっていくっていうのが、まあ、訪問看護ですし、
そうですね、
はい、
訪問看護師さんっていうのはね、鎌田さんにちょっと あれするわけじゃないんですけど、在宅医療やって医者からするとね、
はい、
非常にありがたい助っ人。
ああ、そうですか。
もう在宅医療ではね、訪問看護師さん抜きでは考えられない。
あ、
ね、まあ、僕たちも先に言いましたようにね、月に2回ぐらい定期往診しますよね、
はい。
で、その間に急変したりすることがあったりね、例えば、おしっこに出すためにね、膀胱に管入れたりしてる方が詰まったりとかね。
は
い、
あります
ね。いうことありますよね。で、その時に医者がすぐ書いたらそうじゃなくて、あらかじめね、訪問看護の指示書というのをね、
はい、
医者が書いておきます、
はいはい、
こういうことがあったら訪問看護師さん行ってこういう処置をしてくださいよ、
うん、
ね、床ずれの処置とかね、そういうことをしてくださいよという指示をね、あらかじめ予想して書いてますね。
で、
それに基づいて仕事していただいてる。
そうですね、
非常にありがたい存在で。
だから先生たちが、まあ週、月に1回、2回行ってるとすると、僕たちは週に1回か2回行ってたりするんですよね。
そうですね。
患者さん、しょっちゅうしょっちゅう見てるので、より異変に早く気づけたりするので、それをまた先生にお伝えしてっていう形になります ね。
で、患者さん側もね、医者で言うのもちょっと、なんか、あれ、言いにくいなっていうことがありません。で、看護師さんはね、ちょっとそのことを思うとね、ちょっと言いやすい。
ね、そうですね、う
ん。だから、看護師さんに通してね、すぐ、まあ僕らと電話かかってくるよりも、さっき訪問看護師さんとかで、
はいはいはい、
今なんか お父ちゃんしんどい言うてはるとかね、
うん、
でそれをまあ聞いた看護師さんが私らの方に連絡があって、
ね、
指示をね、仰いでもらうという形を取ってますね。
そうですね。
だから訪問看護師さんっていうのは、ね、非常に強力なそのパートナーというかね、
あり
がたい存在ですね、はい、家族の方も患者さんも結構ね、頼ってられる方が、
ね、そうですね、まあまあ僕らそれが一番嬉しいんですけど、
ね、で今実際に訪問看護師さんとしてね、一番多い業務っていうか、何が多いですかね。
そうですね、一番多いのは清潔援助かな。お風呂に入れなくなっちゃったりする人がね、
はいはい、
いろいろいるので、
はい、
で自分たちだけでお風呂に入れないでお風呂に入れてあげるとか、で管が入ってたりするので、
はいはい、
いろんなチューブなんか入ってたりするの、それを気をつけながら入れてあげるとかね、そういうこと一番多いかもしれないですね。
ね、
一番っていうなら。
そうですね。人工肛門つけてる方とかでも、
ね、あ、いますね、
処置がありますよね、
はい。
それから先もちょっと言いましたの、床ずれね。床ずれの処置もありますね。
あります、あります。
で、まあそうしてね、まあ、病院とか外来でもやってるような治療を、在宅でもしますと。
そうですね。
まあ、高度な在宅医療になると、気管切開ね、
うん、
人工呼吸つけたりとか、
あ、います、います。
透析ね、とかいう方もおられますけど、うん、まあ、普通の方は、そこまではなかなかね、できないんですけど、
ね、
まあ、それからさらに、神経疾患のね、難病の抱えておられる方とかね、
おられます。
で、そういう方は、まあ、専門の先生にも、時たまね、指示を仰ぐというような方もありますね。で、先ほどちょっと出てきましたね、ちょっと珍しいパターンのね、
はい、
歯科医師、または歯科衛士さん、
ね。歯医者さんね。
歯医者さん。で、これ何しはるかというとね、やっぱり技師、入れ歯がね、合わなくなったとかね。
ああ、入れ歯 ね。はいはい。
で、それでもなかなか連れていけないと。言うとね、歯医者さんがね、行って治療してくれはるんですよ。
うん、
ね、
どないするかなと思いますけど、
そうそう、
ウィーンって
持ってかはるでしょ。びっくりしますね。
そうなんですよ。
で、それから、その、口腔ケア言うてね、
はい、
口の中をね、まあ、家であまり食べない、喋れないしてると、唾液のでも悪い。し、うん、でそうすると、まあ、誤嚥性肺炎を起こした時にね、雑菌が肺に入ってその重症化することがあるということで、口腔ケア、口の中をね、きれいにしてくれます。
本当に、はい、入れ歯もそうですし、口腔ケアもそうです。すごく大事なんですよね。
そうそうそうそう。そう、ね、もう日常的に、私らはね、普段からね、普通に喋って、普通にお茶飲んだりして、
はい、
歯を磨いたりね、してるから気にならないんだけど、
はい、
まあ寝たきりの方とかね、なかなか口の中までいかない、ね。そうすると口の中に非常にね、不潔になってくる、
うん。
で、そういうのを誰がするかというと、まあ、訪問看護師さんもね、
して
くれはりますけど、歯科医師さんは専門的にね、してくれはりますね。
そうですね。
で、そういう意味ではね、非常に充実した、治療やと思う、療養やと思いますね。
そうですよ ね。なんかできないことないんだろうなと思いますよね。
ですね。
こうなると。
で、それに加えて今度ね、薬剤師さん。
はい、
薬剤師さん何してんねやと思うでしょ。
はい、
薬剤師さんはね、僕らが指示した薬が出ますよね。
はい、
でそうするとね、薬がちゃんと飲めてるかどうかっていうね、
うん、
服薬管理をしてくれます。
はいはいはいはい、
で、それから、その、新しい薬が出た時にね、こんな副作用が出てたとかね、
う
ん、私らに報告が来ます。
はい、
それから、その、薬の飲み方をね、間違ってはれへんかどうかとか、
ね、あ、
いうこともちゃんとチェックして、で、それも、 間違ってたら指導してくれはるし、うん、で逆に私らが間違ってね、あの飲み合わせのいかんようなあかんようなね薬出してる時に、
はい、
でそれもちょっとちゃんと言ってくれはるんです、
ね、あ
前の薬と重なってますよとかね、こっちもちょっとうっかりしてたということもねありますけどね、あ、まあ、そういうチェックもしてくれはりますね、
はい、
それがまあ薬剤師さんの仕事で、まあ、非常に普段薬剤師さんあんまりかかりないもんね。
そうですね、なかなかないですけどね。うん、
で最後にその栄養士さんですね、
はい、
栄養士さんは何をしてくれるかというと、例えばその糖尿があるとかね、
はい、
でそういう方が家族のお母さんとかがその調理をしていると、
うん、
まあ、例えば心臓の悪い人に塩分のひどい、ね、あの食事を今まで通りやってたと、
はい、
いうようなことも、まあ、気がつかへんことが多いですね。
そうですね、
でそれを言って指導してくれはるんですね。
あ、
でこの方はこういう病気があるから、
はい、
こういうことに傷つけなきませんよとかね、
うん、
それから嚥下の毒、あの嚥下困難というかね、
飲み込みですね、
飲み込みのできにくい人にはこういうとろみ剤をこういうつけた方がいいですよとか、
ね、はいはいはいはい、
でこういう刻みにした方がいいですよとかね、栄養状態を考えて指導してくれはりますね。
あ、
で、まあ、こういずれにしてもね、自己負担費用かかりますんでね。
あ、だから医療ですから、外来で診察受けたっていうので一緒です
ね。一緒ですね、はいはい、うん、ですから必要があれば依頼されたらいいし、
うん、
うちはこれは必要ないと思われたらそれは別にまた今度というね形を捉えたいと思うんですけど、ね、まあ、在宅医療ってね結構ね充実してるんですよ。
そう思ったらね、本当なんかできないことって手術ぐらいですか。
そうそう、手術で、まあ、簡単なんで、簡単なんで塗ったりね、それはします。
あ、
それはできます、できます、みんな持ってきますからね、
はいはいはいはい、
あらかじめ針とかみんな持ってって、
はい、
例えばすごい怪我してベッドからすり落ちて足切ったとかね、
はいはいはい、
もう外科へ連れてくの大変ですや。
あ、ね、診察に行くのね。
そうそうそう、そしたらまあちょっと向こうでね、はい、やりましょうかとかね、それはできますよ。だからね、逆に言ったらね、訪問診療している先生っていうのはね、まあ、ある意味何でもかんでもやりますね。
る、
うん、まあ、できない人はむしろ向いてないっていうか、ね、
なるほどね。
そうでないとね、それぞれ連れて行ってると大変なんですよ。もともと外来受診ができないということが前提でしょ。
そうですね、
うん、でその人にね、すぐ外科医系、整形医系、ね、眼科医系とか言われたら大変
で、無理な話ですもんね、
うん、私はまあできるだけね、させてもらって、で自分で手に負えないときは専門先生に教えてもらうんですよ。大体で見てくるにどうしたらいいか、
はいはい、
まあ、教えてもらったらね、その通りさせてもらった、
うん、なるほどね、
うん、なかなかうまくいきますよ、
うん、そうですね、まあ、僕なんかもね教えてもらいましたからね、こう顎が外れちゃって困るん
だって
言いましたね。
そうそう、あり
ますね。口腔外科の先生にこうやるんやって教えてもらったら、僕たちも対応できるっていうことがありますからね。
だから在宅医療というのは結構ね、安心してねかかってもらえてます、うんうん、でまあ、次のお話の時もさせてもらうと思うんですけど、はいはい、それじゃあね、患者さんだけを見とったらいいのかとかね、患者さんの病気だけを見とったらいいのかという問題が出てきますよね。
いろいろ病院の中でもありますからね、そういうことね、在宅なんか余計
ありますよね。
大事なことっていうのは別にあるかもしれない、
ね、そうそうそう、そうするとね、介護している方との兼ね合わせ、
うん、
それをね、ちょっとお話をね、次の時にさせてもらいたいと思うんですよね、
はい、そうですね、あれもできる、これもできるってね、なんか素晴らしい感じはしますけど、そうそう、それなりに気をつけなあかんことっていうのは
ありますよね。
結構ありますかね、うん、
ですからね、在宅医療の良さっていうのを皆さん方にね、理解していただきたいと、
ね、そうですね、で
在宅医療がまだ万全かというと、またちょっと問題もある。
そうです、
ね、その辺の話をね、次回させてもらう。
そうですね、僕も在宅、ね、チームの一員ですからね、
そうです、
ぜひぜひその辺のいいところは伝えて、
そうそうそうそう、
もう一つのところは頑張って直していくというか、
そうですね、
そうですね。じゃあ、今回どうもありがとうございました。
ありがとうございました。今年もこの調子で
いきましょう。じゃあどうも皆さんありがとうございました。
失礼します。